私たちは先週マタイの2章から東方の博士を救い主キリストに導いた星にスポットを当てさせていただいて礼拝を捧げたことでした。神様の特別な力の現れとしての星に導かれて、特別な星、それはまさに、イエス・キリストを証しするために、働いておられる聖霊様の技ということができるでしょう。そして聖霊様はこの時代何を星として用いようとされているのかというなら、他ならない、うちにキリストを宿す、うちにイエス様の霊を宿させていただいた私たちクリスチャンを星としてスターとして召して用いようとしてくださっているのではないでしょうかと、そんなメッセージをご一緒させていただいたことでありますけれども、今週もですね、そうした視点からクリスマスの準備をお備えをさせていただきたくになっています。お読みいただきましたといいますか、私が今日読んだんですけど私が読んだんですけれども、このルカの一章でありますけれども、エリサベツと、ザカリアに目を向けつつ神様からのメッセージをいただきたいと願っています。祭司ザカリアとエリサベツといえば、イエス様が交渉外に立たれた時、その道備えをしたバプテスマのヨハネの両親であるということを私たちは知っています。心固くなな宗教家たちに対して、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことができるのですと語ったのは、このザカリアとエリサベツの子として生まれた洗礼者ヨハネでありました。そして見よ、世の罪を取り除く神の子羊と、キリストがまだ交渉側に立たれて何もなさらないその時にさえも、何のためにキリストは来られたのかというなら、ユダヤ人に受け入れられるために来た救い主というよりも、私たちの罪の身代わりとしてほふられるために、その命を捨てることを通し、命の代価によって民の罪をあがなうために来られた救い主なんだ。バプテスマのヨハネは最初からイエス・キリストに託された使命と神の奥義を理解して指し示した、そういう人物でありましたけれども、そのバプテスマのヨハネを胎に宿したエリサベツ夫妻のことが、このルカの福音書の一章には記されています。それに対しましても、なんと本当に感謝でしょうか。このあと26節からは受胎告知の記事でありますけれども、ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。恵まれた女よ、おめでとう、主があなたと共におられますと。マリアはその御使いの実現に対して、お言葉通り好みになりますようにと、救い主イエス様を宿すわけでありますけれども、本当になんと感謝か、私たちもマリアと同じ信仰を持って御子をうちに宿すものとさせていただいている。今私たちは御子をうちに宿すものとさせていただいている。それは天 国の門の前で本当に喜ぶものとされている。ミャンマーにご一緒させていただいた佐藤先生、昨年、ミャンマーのから選挙から帰ってきた後事故に遭われたっていう、天国の門に行って前に行ってきたっていうビデオをご一緒に見させていただいたことを思い出しましたけれども、そこに一人の少年があって、あの少年の方があんなにも大きな声で泣いているのを、肩をしゃくりながら泣いているのを私は見たことがなかったと、どれほどの喜びか、本当に私は天国に入れるんだろうか、私のようなものがうんぬんというような思いがあったのかもしれません。ただイエス様の恵みを信じて、信じますと、そのことを通して本当に今天の天国の門の前に立つものとされたっていう、どれほどの喜びのゆえに、私たちはイエス様と、本当にイエス様の贖いを通してこの永遠の命を、天国を受けるものとされたということに本当に恵みを覚えさせていただきたい。ともにですね、虚しいことのためにではなく、それはその生涯を神様の栄光のために用いていただけるものとされたということでもあります。神学校の1年生の時の思い出でありますけれども、尼崎福音教会、当時はまだ三島先生が、長谷川先生ではなくて三島先生が牧会しておられた時でありますけれども、進学校にですね、要請が来ました。それは1年生の森を尼崎福音教会の子ども大会のメッセージのために送ってほしい。それをですね、聞いて、一体どうして三島先生は私の名前を知ってるんだろうとかですね、そんなことを思いながら、でもとても光栄に、すごい、そういうことは初めてでした。光栄に思いながら、喜びと感謝を持ってですね、奉仕をさせていただいた、準備をさせていただいた。後から分かったことは、その教会の奉仕神学生として、使わされていたのがですね、神学校の同じ部屋の先輩だったんですね。その先輩が同室の森尾ということで、ということが分かったんですけれども、本当に嬉しく、その時本当に、ね、神様の御用に用いていただけるっていうことが、こんなにも嬉しいことなのかと、体験した時のこと、体験したものでありました。それからはだんだん自分の姿が、自分がどういうものなのかということが見えてくるようになって、だんだん引っ込み思案になってですね、できるだけこう奉仕とか隠れたいという方向にしばらくなりました。だけど今は人と比べる必要はない、私は私としてできるだけのことをするなら神様はそれを喜んでくださるんだ、私の奉仕さえもご自身の栄光のために用いてくださるんだと感謝をするものでありますけれども、有名なオーケストラの指揮者でマイケル・コースターという方、ある日演奏の最終のリハーサルの時っていう、メンバーの一人ピッコロの演奏者が途中で他の人をこう見たそうですね。隣ではトランペットが大きく高い音を出しているし、後ろではドラムの担当者が気持ちよく打っている、また前ではバイオリンも細いけれども素晴らしい音色を奏でている、そんな中で、私はこんな小さな楽器で貧弱な音しか出ていないのだから、あまり意味が、私の存在なんてないんじゃないだろうか、吹いても吹かなくてもそう思ってですね、かえって吹かない方がいいんじゃないかと、
ピッコロをですね、吹いてる格好をしながら、実は吹かずに振りだけをしていた。すると、その瞬間、その指揮者のマイケル・コースターという方は、すべてのオーケストラの演奏を中止して、ピッコロはどこですか？ピッコロはどこですか？と聞かれた。ピッコロはどこですか？森秀樹はどこですか？そのように誰かの真似をする必要もない。もしそうしようとするなら、それは森秀樹ではない、それは誰々先生の真似じゃないか。私はそんな奉仕をお前に願っているわけではないんだ。お前にはお前にしかできない。お前が私を愛して主の前に捧げるのはそれでいいんだ。主を感謝しますと、本当にピッコロはどこですかという言葉に慰めを与えられたものでありますけれども、永遠の命をうちにいただいて、私であることを神様は喜んでくださって、そして用いていただくことができる。マリアと同じように用いていただくこともできるものにしていただいたということは、本当になんとお互い感謝でしょうか。それにしても乙女マリアの信仰は本当に素晴らしいということを思います。14歳か15歳の娘であっただろうと言われています。御使いからの見告げを受けた時に、どうしてどのようにしてそのようなことが起こるのでしょうかと、30今日御言葉は読みませんでしたけれども、一章の34節を見ますと、そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになり得ましょう、私はまだ男の人を知りませんのに、そのように尋ねていますけれども、その動機はなぜそんなことが起こるのかという、それを理解しようとしてであり、決して不信ではありませんでした。自らのうちに神様の御心がなっていくのを見る者が持つ信仰とは、まさにこの信仰ではないでしょうか。どのようにしてそんなことが、神様は私の生涯に起こりますか。それは決して不信のためではなく、その神のご計画を何とか理解したい、受け止めさせていただきたい。またここには本当に神様と言われるお方がいかに真摯なお方かということも描かれていると思います。本人の同意も取らずに、マリア、お前を通して救い主を誕生させることにしているから、見ごもることになっているからというようなことではありませんでした。本人の同意も取らずに、無理やりにそうせざるを得ない状況に追い込む、そのような状況の中でということではなくて、マリアの意思を確認し、マリアがお言葉通り好みになりますように、そのようなイエス様を私たちにお与えくださる天の父なる神様のご人格とはいかなることかということもここに描かれていると思いますけれども、そして中で、今日ご一緒したいことは、マリアの信仰も確かに素晴らしい、
何か付けたい物言いがあるわけではありません。本当に手放しでマリアの信仰は素晴らしいけれども、今日見たいのはザカリアとエリサベツの信仰をご一緒したいと思うわけであります。マリアがどうして34節そのようなことになりえましょうと受胎告知を受けたときに、35節36節をお読みしますが、ミスカイは答えていった。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。どうしてそのようなことがと問うたときに、ミスカイは35節、神様の力に、偉大な力によるんだということを説明するとともに、このザカリアとエリサベツのことを取り上げています。マリアにとってはエリサベツは親類、おばさんにあたります。ですからこの時マリアは落ちぶれて、ユダヤではなくこのナザレにと生活していたものでありますけれども、エリサベツの身に起こったことはマリアのところにも届いていたことでしょう。そしてザカリアとエリサベツ夫妻のことを娘マリアは本当に誇りに思っていたことでしょう。また憧れのおじさん、おばさんということでもあったのではないでしょうか。もちろんそんなにも素晴らしいおじさま、おばさまに子供が与えられないということ、マリアもそれに心を痛めて、神様どうぞおじさま、おばさまに、いうようなそんな祈りがあったかもしれません。そうした中でやっぱりこのエリサベツのこの何ごもったということを聞いた時に、でもやっぱり神様は本当に真実の方、本当に神様のことを愛しているおじさま、おばさんのところにこの幼子を、本当にまさにそれは神様の恵みなんだ、神様感謝しますというような祈りを捧げていたマリアではなかったでしょうか。皆さん、一章の六節でありますけれども、ザカリアとエリサベスとはどんな人物であったかというなら、一章の六節には二人とも神の御前に正しく主のすべての戒めと定めと落ち度なく踏み行っていたと聖書は記しています。すごい表現です。これはこの夫妻が神様の律法に従うことにおいて単に形だけで従うということを済ませていなかったということであります。表面的な従順、服従ということではなくて心の従順があったって、この時代の宗教家たちの中にはそうとは違って、形式的なということもあったでしょうけれども、この夫婦は律法の文字を超えてそこに流れている神様の心を受け取って、その神様への愛の応答として従っていたって、それがまさに神の御前に正しく主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていたという一章の六節の文章になっています。そした尊敬するザカリア、エリサベツ おじさま、おばさまに起こった事実を紹介され、そしてマリアがあなたは身ごもって男の子を産んだと、神様の恵みと中でのご計画を知らされた時にですね、バンジージャンプではありませんけど、バンジージャンプ経験なさったことあります？ありますか？バンジージャンプは経験したことがあるのでわからないんですけど、足にこうねゴムをつけて飛び込むやつですけど、じゃあありませんけれども、マリアはですね、一歩踏み出さずにはおれなかったんではないでしょうか。私もあのおばさまのように、神様の愛とご期待に応えるものでありたい、そんな思いで言葉通りこの身になりますように。エリザベツの姿があったからこそ、マリアは私もそのような神を愛する者として歩ませていきたい、応答させていただきたい。ですからお言葉通りこの身になりますようにとマリアが決断した後ですね、おのずとザカリア夫妻に心が向かいました。そして具体的に一章の39節40節を見ますと、この夫妻のところに赴いています。その頃マリアは立って山地にあるユダの町に急いだ。そしてザカリアの家に行ってエルサベツに挨拶した。エルサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エルサベツは聖霊に満たされて、うんぬんと続くわけですけど、そしてこの本当におばさまエルサベツに励まされたからこそ、マリアは46節以降のマリアの賛歌を大胆に歌うことができたんじゃないでしょうか。46節、マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの卑しい恥ために目を留めてくださったからです。それで皆さん、今日のメッセージでありますけれども、誰かの心の内にキリストが生まれるためには、あなたの助けを必要としている人がいるのではないでしょうか、ということであります。人の救いのためには、神の言葉とともに神を恐れる、神を愛する人の存在、証が必要である、という。ザカリア、エリサベツがマリアに、私も主の恵みを、憐れみを受けたのです、マリア。そのように、私も神様の憐れみを受けたのです、というふうに、証しする、その証し人が、キリスト、神を恐れる人の存在が必要なのではないでしょうか。神様は私たちをそのような証し人として、神様はあなたをそのような証し人として召しておられるのではないでしょうか。その人の救いのために、その人の救いのために、神様が用いたいと願っておられるのでは、願っておられるのはあなたではないでしょうか。では、ザカリアとエリサベツとはどんな人であったかということを見て終わりたいと思いますけれども、改めてどんな人であったか、それは真心を込めて形式ではなく本当に神様を愛そう、生きようとする人でありました。一章の6節に記されている通り、本当に心からの応答として神の愛に応えて生きたいとする、そういう人物。
そして皆さん、ザカリアとエリサベツですね、これまでどれほど心がくじけそうになったことでしょうか。いや、一度や二度折れたことがあるかもしれません。祭司として神に仕えながら、本当に当時の祝福というならそれは子供が備えられるということ、けれども、子供がいないということの中でどれほどこのザカリア・エリサベツ夫妻は本当に、心を痛めていたことでしょうか。こんなに一生懸命やってるのに、なんでなんだろう、神様なんで分かってくださらないんだろう、なんで神様この私たちの誠実を受け取ってくださらないんだろう、もうこの辺りで神に仕えることも失礼しようかというような、そんなふうなことがこのザカリア夫妻になかったわけではないと思うんですね。けれども2人は神の御前におけるところの誠実を諦めなかった、全うしようとした、決して諦めようとはしなかった。皆さん、諦めてしまう人は人に希望を与えることはできないということを思います。どうせ私なんか、そのように諦めてしまうものは人に希望を与えることはできないと思います。そうした中でですね、小坂忠さんの「勝利者」という曲を思い出しました。小坂忠さん、有本さんが時々ね、歌ってくださったことがありましたけれども、まあ小坂忠さんは「エイプリルフール」とか細野晴臣さんとかってすごくロックの、その総書記の時にすごいチームに所属してと、 でも音楽性の違いからですね、小坂忠さんは、離れるわけですけど、そしてゴスペルにっていうことなんだけど、もう本当に他のメンバーたちの音楽活動がすごく祝福されているっていうか、大ヒットを飛ばしていくっていう、そういう中でですね、忠さんは本当に私の音楽活動はこれでいいんだろうか、こんなんでいいんだろうかってこう悩んでいたっていう、その時にね、ロサンゼルスのオリンピックの女子マラソン、ロサンゼルスのオリンピックで最初、初めて女子マラソンが導入された時のことだそうですけれども、スイスのアンデルセンという人が、もう多くの人がゴールを切った後2時間ぐらい経ってからこう入ってくるっていう、で脱水症状の中でフラフラになりながらって、けどもこのゴールを切るんですよね。そして、一等を取るためというよりもゴールを切るために私はって、そうした中で、中さんはすごい霊感を受ける、人生における勝利者とは一体どんなものなのかっていう、諦めないっていう、諦めては、本当にこのアンデルセンというその女性を通して中さんは、希望を受けたわけでありますけれども、皆さん、私たちの生涯においても神様を信じているからといっていつも順風満帆というわけではないかもしれません。本当にいろんなことが起こって私たち自身の心も萎えてしまいそうになることっていっぱいあると思うんですけれども、けども諦めない、それでもなお神の恵みと真実をに信頼して一歩踏み出そうとする、そんな諦めないあなたの生き様を必要としている人がいるのではないでしょうか。共に このザカリア夫妻は喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣くものでした。エリサベスのところに、お言葉通りこの身になりますようにとイエス様をうちに宿した、マリアがやってきた時にエリサベスは喜んで彼女を迎えました。そのことを通してマリアは心からの賛歌を捧げることができました。若い人、本当に、神様の計画を何とか受け止めようとした、受け止めようとするその若者を、よかったねと、あなたの励ましを通して本当に励まされる、そういうものがいるのではないでしょうか。神様が用いようとしておられるところのエリサベツ・ザカリア、どんなことがあっても諦めない、主の御前に形ではなくて神を恐れて、毎週こうして許される限りにおいて神を愛し、神に近づこうとする、そのような皆さんお一人お一人、神様が用いようとしているザカリア、エリサベツは神にあってその生涯を諦めないあなたではないでしょうか。お祈りをいたしましょう。